ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本由美です。今回のテーマはちょうど良いがわかる体にということで、ゆるっと覚醒マインドでお届けします。いやいや、前回苦手なことに直面するかもみたいな話をしたんですけど、本当に直面してる人めちゃくちゃ多いなとこのところ毎日セッションをしていて、本当にね、あ、そこだねっていう、今まで、まあ、見なくてもやれてきたところを見える化しないとねっていうね、お話結構続いています。でその中でやっぱりちょうどいいがわかるって経験も必要だし、まあ、アイディアとか、まあ、そういうのもだけど、やっぱちょうどいいって経験値なんですよね。で、だいたいちょうどいいがわかる時っていうのは、あの、最高と最悪両方体験しておくとちょうどいいがわかります。まあ、これ極化って言ったりしますけど、そのね、ワークの中でそれを、ワーク、トランスという状態で体験すると、実際に何年何ヶ月もその体験をしなくても、自分の中でちょうどいい、中庸、真ん中が無意識レベルで腑に落ちる、まあ、こういうことが起きるんですね。まあ、それをうちだと、その状態統合というふうに表現しています。ちょうどいい、中庸がわかる。まあまあ、とはいえリアルでやっていく必要もあるので、まあ、そこはやっぱね、アカシックとか見ていくと避けられないんだなと、まあ、これは体験すべきことだよねっていうことは、まあまあ甘んじて受け入れながらクリアしていくと、これ必ずクリアできるので、クリアしていくと、クリアって攻略の意味ですね、あの、やっていくと、まあ、乗り越えていくと、あの、本当にね、その人の本当にちょうどいい、本質的に、本質的な成長、ここにつながっていきます。そこには、まあ、その流れには構造っていうのが関わってるんですね。アカシックとかであらかじめ、まあ、アカシックって人生のシナリオ、シナリオでいいのかっていうふうに言われたりします。まあ、そのね、人生のシナリオ通りに生きなくてもいいんだけど、大枠はシナリオはシナリオであって、まあ、そこのアドリブみたいなことは自分でね、やれるわけなんですよ。まあ、それが人生の醍醐味であり、楽しみであり、自分らしさとも言える。まあ、まあ、その大きな流れはある種定まっている、流れている、そういう大枠の構造っていうのもあるし、あと個別、個人個人の構造、なんかすっごい読んでるのでちょっと言ってこよう、はい、脇それたけど、その大きな流れの構造と個人個人個人のね、性格、性質、肉体的な部分の構造、そして育ってきた環境や培ってきた、学んできた、まあ、後天的な構造、あらゆるものが立体的に作用してます。まあ、このように言うとなんか複雑に思うかもしれないけど、非常に実はシンプルです。人は、私もまあそうなんですけど、複雑に考えちゃうんですよね。で、複雑に考えちゃうのはやっぱりわからない、やったことがない未知なる領域だから複雑に感じるし、複雑に考えてしまう。まあ、なので本当はすごくシンプルで、それは 自分の、まあ、人生の構造、そして自分自身の心や体の構造を明らかにしていくと本当にシンプルになってきます。この子最近のセッションはまさにそういうことをやっていて、本人が問題がこれだって思うことはほぼほぼ問題ではなく、本当の問題ここだよねっていうのがお話の中で構図を紐解いていくと出てくるんですね。でそれがやっぱり気づけない、なぜなら未知の領域、考えてきたことがないことだからです。それを自分でやっぱり知っていくっていうのは結構難しいよね。やっぱ何かのきっかけで、あ、やっぱり私には何か繰り返されているものがあるとか、どうにもここが脱せない、こういう壁に当たった時に人は、あ、どうしようって、何かないかなってなるんですね。でそういう人はね、ある種楽よね。何かあるんだろうって感じてるから、それを探しに行けるし、学ぶっていう選択もあるけれど、あんまり普段問題ないんですよ、悩みないんですよ、うまくいってるんですけどね、でもまあなんかちょっと引っかかんですよねみたいな感じの方が一番なんだかなって、本人がなんだかなってなっちゃうわけなんです。まあまあまあ、なのでその中でもやっぱり自分のちょうどいいが分かる、まあ、体になるっていうのは、そのちょっとしたなんだかなをしっかり意識して、でそこに向かってなんだか手立てを取る、学びに行くでもいいし、誰かお金払って相談するでもいいし、でそれをせずに自分で何とかしようっていうのはもう限界に来てる人が多いですね。うん、で大体そういう時にみんな引っかかるのが、いよいよそこなんだって分かった瞬間そこを取り組めばいいんだけど、その時に限ってお金がないとかお金の問題って出てきて、でこれって実は本当に深いところで自分が変わることを止めている抵抗、正当化しやすい抵抗なんですよね。だからね、ここの部分を私自身ね、本当にそういうことを体験して、あ、もうここ変わんなきゃいけないけどそのための資金がない、そういう時何度か体験があります。でそれでもこれは自分が止めてる何かだなっていうのが、もうその時大体分かっ、大体っていうかなんとなく分かってたから、勇気を出して一歩踏み出す。でそうすると道がやっぱ開けていくんですね。でその中には失敗もたくさんあります。たくさんある、判断間違えた、でも間違えたっていうのは後で分かる、なぜならもう判断する基準がその時ないからです。判断できない、やってみようでやっちゃって、はちゃーっていう、ほんといっぱいあるんですよ笑い事じゃないよっていうレベルなんだけど、まあ、でもね、その癖が結局、そのループが構造と言っている話で、そのループをいよいよ断ち切るときは今までにないことをしなきゃいけない。でそれをするには他者が必要です。自分では無理、何度もこういう話してるけど、やっぱり そここそかけるべき、お金だったらそここそかけるべきポイントなんですよね。そこの仕分けがやっぱり私自身今までできてなかったし、まあ、少しずつできるようになってきて、でできない時はやっぱり相談したり、で相談する人もこれまでその人じゃダメだよねって人に相談してたのが、またねいい人と出会って相談していけるようになるわけですね。まあ、なのでその一人に全てを相談なんて、それは難しくって、それ専門家には専門家なんですよ。 まあ、なのでね、今必要なことを人それぞれ違いますが、やっぱり何かしら一歩踏み出す、未知の領域に踏み出すために勇気を出す時期なんじゃないかなって、本当このところ立て続けのセッションではそんな話ばっかりだなと思ってですね、多分前回前々回とかも似たような話してるんだけど、まあ本当続くなと思って、今日ちょうどいいが分かる体になるといいよね、まあ、そこでずっとねチャレンジしろみたいな話ばっかりなので、ちょうどいい体になるためにまずは、まあ、無料でできることからっていうか、それはやりながらで言うとやっぱ体の整えですね。体がしっかりしてないと不安になっちゃうんです。ホルモンバランス、自律神経、そういうのが乱れると免疫も落ちるから調子悪くなるんですよ。そうすると判断鈍るんですよ。めんどくさいからなんか適当にやってしまうとかなるんですよ。ここそ手抜いちゃいけない。毎日の積み重ねって本当に大事で、私は毎日の積み重ねできないタイプなんですが、体はやっぱり正直でね、すぐに反応が出るから、まあ、なるべく頑張ってますよそれこそサプリは本当に必須になってますね。なぜならやっぱり栄養があまり吸収できない部分っていうのを知っているから。で、だ量食べられない、あ、普通に量食べますねって言われるぐらい食べますけど、必要な栄養素の量食べれないし、まあ、なんかちょっとストレスかかるとお腹壊すっていうか、お腹の調子悪くなっちゃうし、まあ、でもね、そのじゃあ腸が乱れやすいのかっていうと、遺伝的なリスクとしてはそんなになかったりして、だけど他の要因で腸のリズムを生み出すまでしてしまう、例えば睡眠不足とか糖を取りすぎているとか、他の要因が絡んで腸内環境悪くなる、こういうことがあるんですね。だから腸活とかでね、なんか発酵食品取ればいい、これも合う菌合わない菌あるし、あとその生活スタイルでせっかくいい菌を取ってても、それを生かしきれてない生活スタイルだったりとか、だから一点だけ見ちゃダメな時代に入ってます。ちょっとね飛躍した言い方するかもしれないけど、西洋医学はポイントでね、ここが悪いからここを治そうか、まあ、すごいシンプルに言ってますけどね。でも東洋医学だと巡りなので、悪いところにダイレクトではなく別なところからのアプローチでやったりするわけ、まあ、全体性を見るのが東洋で、ポイントポイントを見ていくのが西洋という認識を私自身は持っています。やっぱりどうしても東洋人なのでね、そもそものその流れ、五行もそうだし、五代、まあ、五行が流れで五代はまた別ですけど、その五行の流れ、自然の流れ、自然の摂理、四季折々もそうだしね、このリズムに合わせていくと本当にちょうどいいが分かる体になっていきます。まあ、なので睡眠と栄養と運動、日に当たること大事です。いつもそこに行っちゃうんだけどでもね、それが基本なんですよ。で、その上でやっぱり判断力を身につけるっていうのは、力だけじゃなくって俯瞰して物事を見て、そのことに関して分けて考えたり、事実を明確にしたり、そして分けてこれはこれ、これはこれ、分けた時に、まあ、順位を決めたり、これに対してメリットデメリットを考えたり、この思考の方程式っていうのは、これは知らなきゃできない、多くの方は これを編み出した人たちっていうのは先駆者でいるわけですけど、その編み出すところから自分でやろうとしたら、この人生ちょっとあっという間に過ぎちゃう気がする。でもそれが得意な人っているじゃないですか。そのね、方程式が、思考のロジックは方程式があるから、やっぱりそこに当てはめるっていうのは、これは学びが必要なわけですよ。算数みんな今できるけど、その算数学んでない人は算数がわからないというのと一緒で、その考え方の方程式っていうのは学校ではあまりというかほとんど教えてくれないよね。大体みんな本読んだり、何か人生で失敗したり、いろんな体験の中で見出していったり、あるいはその業種の中で使われているそういった方程式、論理的な考え方。私はデザインだけやってればよかったわけじゃなくて、アートディレクションっていうのをすることに関しては、誰かに仕事を振ったりとか、まあ、そういうことをやるとなると、やっぱり俯瞰して物事を見て、方程式に当てはめていく。でその中で方程式から抜けていかなきゃいけないこともあったりして、やっぱりそれを見ていく、そのちょうどいい塩梅を見るには経験値が必要ですよね。だからこそ一言で言えば、それが学び、気づきと学びなんだけど、気づいた時に何を学ぶか、この何を学ぶかが本当に大事。自分がちゃんと何を学ぶべきなのかが分かってないと、下手な文章講座に行ったり、文章のね、例えばコピーライティング講座に行ってみたりとか、なんかマーケティングの勉強行ったりとか、全然そこじゃないよねっていうこと、まあまあ今本当増えてますね。ここ数年めちゃくちゃそれ増えてて、やっぱり受講生さんたちと話してると、そこのズレ結構あって、でもやっぱり本人は深い話しなきゃ分かんないから、だんだん気づいていく。まあそんなことをね、今コロナ以降ぐらいかな、結構体験してます。皆さん体験してます。でいよいよその手探りの時期が時代的にちょっともう過ぎてきて、次のフェーズもう入っちゃってるので、今からっていう人は本当に自分の棚卸しというか、自分の構造パターン、それを踏まえた上で何が必要なのか、何を学ぶべきなのかを明確にしておかないと、余分なことにお金をかけるということが起きて、でなんかジプシーして、いよいよやっといいところに出会った時にお金がありませんみたいなことが、もうねめちゃくちゃ聞いてるからね、めちゃくちゃ聞いてるんですよ。でもそれすらも構造です。もっと早く出会っていれば、もっと早く気づいていれば、気づかないように、出会わないようにさせている構造の中で生きている。もうそれとっととや、そのループ本当に早くやめた方がいいんじゃないかなと個人的には思います。それはもう時代がその背景としてあるからですね。かなり早いから、リカバリーは早く取った方がいい。失敗するなではなく、失敗はした方がいいんだけど、リカバリーを早くする、そして選択の目をやっぱり養う、考え方を養う、これが本当にね、本当に大事ですね今ね。というわけで、今言ったようなことを知りたい、学びたいっていうよりか、まあ本当マジで身につけていきたいっていう人は、人生読み解き講座、こちらおいでいただければと思います。体験セミナー、体験説明会が12日と16日で終了します。7月の終わりからスタートするので、で12日と16日、12日は13時の回と20時の回、16日は20時の回だから、あと3回あります。当日2時間前までは申し込み可能にしてますので、 本当にギリギリ滑り込みの人もウェルカムでございます。もうちょっとでも迷ったらもう申し込みしてくださいそれぐらい気になってる人はね、もちろん全然私には必要ないなって人はもうここでポチッと切ってもらっていいぐらいです。気になってる方は本当にその少人数でヒント、その日にね何かしらのヒントは持って帰ってもらえると思いますので、ぜひこれを機会にご参加ください。というわけで参加方法は LINE 公式 LINE の下の方にメニューが出てくるので、メニューの上段真ん中に体験説明会のボタンがありますから、そこから入るのが一番わかりやすいかと思います。もちろん読み解き講座のメールレッスン登録いただきたいわけですが、登録してもらってもすぐに体験説明会の案内確か来ないんですね。まあ LINE でメニューもメニューボタンからお申し込みください。というわけで今日のお話があなたの人生の扉を開くヒントになりましたら嬉しいです。ではまた皆さんお会いいたしましょう。それではまた。